こんばんは、せいちゃんが務めるフルシティポッドキャストへようこそ。フルシティはコーヒーの焙煎度合いのことで、中部帰りを意味しています。せいちゃんの中部帰りコーヒーのような深い味わいのトークをお楽しみください。このポッドキャストはコンテンツ投稿サイトノートとリンクしております。耳から、そしてブログからせいちゃんのコンテンツをお楽しみください。ということで、今日もコンテンツ投稿サイトノートのブログのね、読み上げをやっていきたいと思います。読み上げっていうか、下書きのね、ご紹介をしていきたいと思います。今回の下書きはこちらになります。ピクサー映画のチェスおじいさん、僕はあなたを忘れない。映画を語りたい。というね、ブログ記事読ませていただきます。卓上遊戯がね、特に好きだった僕、せいちゃんです。テレビゲームが嫌いだったわけではなく、テレビゲームを買ってもらえなかった家庭で育った僕です。そんな僕に唯一許されたゲームが将棋でした。卓上遊戯のね、一つ、将棋でした。将棋の中で動く駒はそれぞれ単純な動きをするのに、いざゲームが始まると複雑な考えに陥ります。この駒を動かせばこの駒が倒されてとか、こういう駒の動きをすれば王手に近づくとかね、小学生ながらに将棋の奥深さがね、のめり込んでいました。奥深さにね、のめり込んでいました。テレビゲームよりも将棋が好きなね、令和の時代なら一風変わったね、小学生だったんですけど、そんなね、小学生の頃の僕が将棋以外に許されていた娯楽、それがピクサー映画とジブリ作品っていうね、映画でした。特にね、ピクサー映画のトイストーリーはね、ビデオテープが擦り切れるくらい、ビデオテープって今わかりますかね？ビデオテープがね、擦り切れるくらいに見ていました。トイストーリーは自分の持っているおもちゃも、実は見ていない隙に動いてるのではってね、夢と関心を芽生えさせる素晴らしい作品です。トイストーリーというビデオの中で、特に好きだったシーンがあります。このね、好きだったシーンには、実はバズライトイヤーが飛び立つシーンとか、車の後ろにしがみついて逃走者を追いかけるシーンとか、そういうことじゃないんだよね。うん。ここでやっぱり一風変わった小学生の僕のね、着眼点がありました。なんと、トイストーリーというビデオの中の冒頭部分、もしかしたらトイストーリー自体の前座である広告部分にも匹敵するのかな。そのあたりに一瞬ね、物語が展開されるチェスをしているおじいさんの動画にね、興味を持っていたんですよ。そのおじいさんは僕の知らない将棋ではない何かをね、一人で行っているというもの。後ろから、後ろからじゃないわ。後から、両親にね、真相を聞くと、チェスをしているっていうね、ことだけ分かりました。当時の僕にはね、発見がありました。それは、チェスという卓上遊戯があること。そして、セリフがなくても物語が伝わってくるということ。そして、卓上遊戯は一人でできるということのね、三つです。今回のね、ポッドキャストで特にお話ししたいのは、このチェスについてではなくて、セリフがなくても物語が伝わっていることについてです。本日の〇〇したいは、映画を語りたいとなります。思えばね、僕の映画との出会いはピクサー映画のトイストーリーだったのかもしれない。テレビゲームを買ってもらえなかった家庭の僕には、そのトイストーリーと将棋が唯一のね、楽しみでした。将棋という卓上遊戯に慣れ始めたタイミングで、よく見ていた映画がピクサー映画のトイストーリーでした。トイストーリーには子供なら誰しもがね、持ったことがあるおもちゃだね。おもちゃが主役で登場していて、ほとんど人間は出てきません。うん。人間の目を盗んで活動したり、物語を解決したり、時には仲間と協力し合ったりする描写が多く、おもちゃ自身でね、物語が進んでいくトイストーリーは、もしかしたら自分のおもちゃも、もしかしたら動いてるのかなっていうね、好奇心くすぶる作品でしたね。今回のノート記事でそのトイストーリーを語っていきたいかというと、そうではないんですよ。確かにトイストーリーに収録されている動画なんですけど、僕が特に語りたいものは、トイストーリーが始まる前に前座として冒頭部分で流れているゲイリー爺さんのチェスっていうね、作品です。トイストーリーをね、見たことがある人なら、誰しもが夢中とまではいかないけど、なんとなく見てしまう状態に陥るはずの動画、ゲイリー爺さんのチェスは、なんと制作年、なんとですよ、1997年の作品です。僕が生まれてね、3年目だから3歳くらいの時に、公開された動画なのかな。それまで将棋しか卓上遊戯をしなかった自分が、 チェスを始めるきっかけにもなった作品です。当時はチェスという卓上遊戯をしていることも、もちろんね、ルールさえ知らなかったんですけど、なんだかなんとなく見入ってしまう作品だったんですよね、このゲイリー爺さんのチェスが。なんとなく見入ってしまう理由として、言葉がないことに原因があるのではないかと思っています。世界中で異なる言葉には共通のものはありません。ないよね。日本語でおはようと言っても、海外ではグッドモーニングです。またね、トイストーリーというね、どちらかといえば子供向けの作品の冒頭部分に挟まれる作品、ゲイリー爺さんのチェスには、チェスのルールや専門用語をキャラクターが喋っても、意味をね、理解しない子供たちは多そうなんですよね。それでもピクサー映画は世界中にこの作品をね、届けたかったんでしょうか。世界中にね、翻訳なしで、しかも意味をね、あまり理解できない子供たちへ向けて映画を作るタイミングで言葉がない作品を作り上げてることに驚きだよね。言葉がない&ルールがわからないチェスを紹介することを同時にやり遂げたピクサー映画、子供たちから、そして世界中の人々から愛される理由は、全ての人たちへの配慮の深さだと思ってます。僕、1997年時点でね、こんなに素晴らしい映画が作られていて、その作品のね、一視聴者になれたことがね、とっても嬉しいです。ぜひね、見たことない方はぜひ見てほしい。まとめとして、ゲイリー爺さんのチェスというね、作品は言葉がないことをコンセプトにしているのではないのかっていうね、考察をするね、ポッドキャストになりました。言葉がないことで、将棋しかやらなかった小学生時代の僕もね、気ままに動画を見ることでチェスを好きになったように、なんとなく見入ってしまうことによって、ゲイリー爺さんのチェスというね、作品を記憶していた方も多いんじゃないでしょうか。今回のね、ポッドキャストを通して、また子供の頃の好奇心を呼び起こす、ゲイリー爺さんのチェスを見てみる機会にしてみてはいかがでしょうかっていうところで、今日もこのあたりでポッドキャストを締めたいと思います。Spotify もね、ぜひ、フォローしていただければとても嬉しいです。ということで、最後まで噛んで申し訳ない。ということで、今日はこのあたりで締めたいと思います。ここまで聞いてくださりありがとうございました。それでは夢の中で3時間後お会いしましょう。バイバイ。